荒木孝子のカセットアスブ、ショーナンバー3779、2024年5月1日水曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第1263回目ということですけれども、今日はですね、バルセロナで行われていった、いろんなね、まあ、科学的な、研究発表会って言ったんでしょうかね、まあ、そういう会議があって、その中でですね結構衝撃的な、報告がコイト19に対してはされていて、今日はですねそのあたりについても語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、4月27日土曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が21,310名、28日日曜日の段階で21,186名、29日月曜日の段階で16,630名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をということにこうなるわけですけれども、ですね土曜日日曜日が陽性率 21%、 そして月曜日29日か 20% というですね、まあ、そういうやはりですね非常にこう高いところで推移をしているっていうね、まあ、状況なんですけれども、一応ね、まあ、29日月曜日がですね、16,630名というのはおそらく、この3連休の最終日じゃないですかね、月曜日っていうのが、まあ、ここはですね、クリニックが空いていないっていうね、休日であるってことを反映してるんじゃないかなと思っています。去年のですね同じ日、4月29日もですね、どういう状況になってるかというと 13,555名ということで、やはりですね29日は数字が落ち込んでるんですね。で、他の日はですねやっぱりこう2万人超えてるっていうですね、状況って、まあ、これがね、まあ、ゴールデンウィークの、状況かなと思ったりするんですけれども、今後のですね、まあ、動き、侮れないぞっていったところって、まだまだですね、まあ、日本、去年のですね今頃と比較をすると、感染のですね状況はやはり、多いわけですよ。全数把握していた時よりも多いんですね。全数把握をしていなくてもこれだけのですね人たちが、報告されているってことを考えると、どれだけね広がっているのかっていうねことにもこうなるんですけれども、そして、下水サーベランスの方もですね、水曜日なのって今日はですねデータがこう出ていたんですけれども、やはり跳ね上がりましたね。28日までのこうデータしかこう出ていないんですが、それでも数値がですね一気に跳ね上がりました。で、このことがですね、このあと、29日からのですね、状況って、まあ、どうなって変化していくのかっていうことはですね、まあ、注目しておかなければいけないんだけれども、去年のですね今時期と比べるともう10倍以上ですかね、まあ、とんでもない、高いところにあるっていうことが見て取れるんですけれども、やっぱりこうドキドキしちゃいますよね。どうしてもですね目に見えない、それから社会全体の動きとしてもう COVID-19 は終わってしまったんだっていうね、そういう同調圧力が非常にこう強いじゃないですか。でも実際に起きてることというのは、感染の拡大というものは別にその、ね、縮小したわけでもない、それどころかある一定のですね、拡大の仕方をしていてって、ある一定数の方たちがですね常にこう感染し続けているっていう状況か、常態化してるっていう、そういうね、日本になっています。で、それでねいろいろとね考えなければいけないことがあって、まあ、5月に入ったのってまたね情報ですね、まあ、整理しながらお伝えしていこうかなとは思ってるんですけれども、 COVID-19 に対して、まあ、世界的なですねコンセンサスとして科学的な根拠を持ってですねどのように今捉えられているのかっていう視点がですねどうしても日本はですね抜け落ちているわけですよ。そしてそれにですね拍車をかけるかのような政治のですねこの状況っていうものか、国民のですね健康と安全ということに関して、また社会的なね 酸化っていうことに関するですね、健康リスクっていうものをですね、どれだけ危険なものにこうさらしているのかっていうね、状況がですね、まあ、ずっとこう常態化してしまってるっていう残念なこう、日本っていうね、ことにこうなるんだけれども、まあ、世界的には、COVID-19 に関しては、やはり人類の脅威であると。全くですね、両手放して、この動きをですね、もう放置することはできないっていう状況。ただ、いろんなこう社会的なね、対応といったところって、規制ということに関してはどんどん緩和されてはいってるんだけれども、その代わり何が起きてるかっていうと、検査インフラがですね、充実してきたっていうこと、それから世界は今急速にですね、下水サーベランスが普及しています。北大がですね、作ったこの仕組み、これがですね、非常にこう優秀であると。その町のですね、汚染状況を、全てのウイルスに対して見ることができるというか、状況で把握することができるという優秀な仕組みであるということって、下水サーベランスが急速にですね、いろんなところで行われるようにどんどんなってきています。だ、検査をしっかりすることができるということと、その町の状況をですね、把握することができるというのは非常にね、重要な指針にこうなるわけですよ。それを一つ、材料に自分たちのできる感染症対策をどうやってやっていくのかっていうね、判断基準になるわけですよ。で、これが今のですね、COVID-19 に対する、それから各種、ウイルス感染症に対する、対応策っていったところって、これからのですね、パンデミックの世の中の標準にですね、なろうとしています。日本の技術です。これがですね、世界標準になろうとしていますけれども、日本国内どうですかって見るとですね、それをこうしっかりやってるところは、片手もないぐらいでしょうかね。東北の一部、それからまあ本州で何箇所かぐらいでしょうかね。そしてもちろん札幌って話になるんですけれども、もう残念ですね。で、札幌市のですね、下水サーベランスの、去年の10月11月ぐらいでしょうかね、アンケートがあって、これ続けてもらいたいかどうかみたいなね、10項目のですね、アンケートがあったんだけれども、その結果も公開されていて、97% 以上の方たちがですね、続けてほしいと。それから感染の状況を知るためにはですね、非常にこう有益であるっていったところって、これら2つの項目に関しては90% 以上のですね、回答が得られてるっていうところって、おそらく継続されていく形になるかと思います。で、世界から見てもですね、この仕組みがいかにね、優秀であるかって話にこうなっているのって、それをね、一つこう指標にしながら、我々はいろんなね、行動に対する自分のですね、ありようというものをこう決めることができるんじゃないかなと思ったりするんだけれども、去年と比べてやはり非常にこう感染のですね、状況、汚染状況は高い。そしてここからですね、まあ、29日から、極端にですね、また跳ね上がっていくっていうですね、状況が去年見られました。ところが今年はですね、かなり高いところからそれが始まるんじゃないかっていうね。で、5月の半ばぐらいにはですね、結構の高い数値にこうなっていたわけですけれども、これがですね、今年はさらにこう高いところにこうなるんじゃないのかなっていう懸念がですね、今から、想像できてしまいますっていうね、ちょっと残念な話なんですけれども、このゴールデンウィーク、規制緩和のないですね、久しぶりのこうゴールデンウィークということって、COVID-19 に対するニュースっていうものに関しては、かなりですね、これ、どうなんでしょうかね、行動規制が引かれているのかどうか分かりませんけれども、あえて流さないのか、全然と言っていいほどですね、表のメディアではまずもう出てこないです。一部地方のですね、ローカルメディアで、注意喚起を促すようなことがですね、あったとしても、ゴールデンウィークになった瞬間にですね、そういうニュースってこう出てこないんですよ。この経済的な効果にですね、期待するあまり、そういうね、ことに関しては水を差すような話になるのって、やはりこう流さないっていうですね、思惑があるんでしょうかね。なかなかね、心配になること多々あるわけですけれども、でも実際そうなんですね。で、こういう状況下で日本はですね、情報がしっかりと国民にね、伝えられないっていうことが起きてから、ずっとね、今日こう至るわけですけれども、 世界ではいろんなね報告会や研究会、そういうことがですねずっと行われていてって、もちろんねランセット誰だとか、あれ何でしたっけ今一瞬出てこなくなっちゃった。ランセントと、あとはですね有名な論文をですね掲載する、あれ一瞬こう出てこないや、何でしたっけ出てこない、ニュートンじゃなくて何でしたっけあれネイチャーか、ネイチャー誰だとか、その他ですね、いろんなその研究論文、これがですね、掲載される、世界的なね、ネットワークっていうものがあり、里くつみ論文がですねちゃんと世界で共有化されていくんですよ。そしてそれら論文、それから研究発表会、ここでですね新しいいわゆるその里くつみのですねものがどんどんどんどん発表されていくわけですけれども、今回今日紹介するのは今ですねバルセロナで30日まで27、28、29、30か、3泊4日っていう感じでしょうかね。そこで行われていた、研究発表会の中でその COVID-19 についてのですね、研究と発表が結構ねこれ大事な視点って多分そうなんだろうなっていうことをですねちゃんとねなんか事例としてですね確認することができたっていうね、そういう発表になるんですけれども、人の体の中で COVID-19 が変異をするっていうね、そしてその変異したものが外に出ていくことによってまたね他の方にこう移っていくと、これをですね繰り返しながらいろんな変異株がその都度こう蔓延してきたっていうのか、過去に我々が経験してきた数年間だったと思います。で、COVID-19 は、人の中でも変異を繰り返すし、動物の中でも変異を繰り返します。そしてこれが人から動物、動物から人へって言って、その変異をこう終えたですね、変異株か、いろんな生物、特にこう動物の間で行き来するってこともあり、動物の中で変異してきたものか、人間の体に入ると、人間の体の中で起きた変異とはまたちょっと違ったね特徴を持っていたりするのって、これまた人間はですねその変異株に対応できないっていうことが起きてしまうわけですよ。そうやってCOVID-19はずっとね、人類のそばにこうあり続けているわけですけれども、今回のですね、研究、に対しては概要欄にリンクを貼っておきます。そのことに関して日本語でね解説をしてくれているページがありましたので、そこのですね、ページのリンクを貼っておきますので、興味関心があればですね、ぜひ見てみてください。そして、大元のですね、なんて言うのかな、その今回の研究会の名前はですね、こういう名前になるんですけれども、ESCMIT というですね、世界大会というか、世界の研究会です。で、今年は、2024年に関しては27日から30日っていうねバルセロナで開催されていましたと。で、これ全部英語表記になるんですけれども、英語のですね、表記、ここのですね、ホームページのリンクも概要欄に貼っておきます。で、ぜひですね、日本語の方の、その COVID-19 に対するですね研究に対する、訳した部分と要約っていうものをですね読むことができるので、そちらの方もですねぜひ参考にしてもらいたいんですけれども、ざっくりと言うと、感染した方がですね、600日以上ですね、症状をこう出し続けるっていうね、もともとですね免疫力が非常にこう下がっているっていうね状況の中で、残念ながらこの方はですね、その免疫力が低下しているっていうね、リンパのですね関係って、最終的にはその COVID-19 と併用って、亡くなられるっていうねことにこうなったので、改めてねご冥福をお祈りいたしますっていうね、状況なんですけれども、このね600日以上にわたってですねずっとねその人の体の中って実は COVID-19 が変異をですねなんと50回以上繰り返していたっていうことをですねこの研究チームは突き止めていて、その都度ゲノム解析をですねずっとやり続けながら あの経緯をですね、追跡していったんだそうです。そしてその変異の中で免疫力をですね、免疫をこう回避するっていうことをずっとやり続けながら、COVID-19 が体の中で変異を続けるんだっていうことをですね、最終的に言われてはいたんだけれども確認することができたっていうのが今回のですね研究の大きな成果だったみたいですね。つまり、COVID-19 は、自分たちの体の中って変異をどんどん繰り返しながら免疫を回避するっていうことをですねやり続ける、そして免疫を回避するっていうことをですね、学んだ、変異株が体の外に出ていって、さらにですね他の人へと移っていくと、そうやって変化した変異株がどんどん世界で感染を繰り返すことによって、いわゆるそのパンデミックの世界が成立していくっていうですね状況、これがですね、確認されたっていうのが今回の研究のですね成果なんですよ。で、このことが、物語る一つのですね脅威というのは、いくらですね、投薬をしたところって自分って、感染している人の体の中で変異を繰り返すっていうことをですねやってのけることができるっていうことを確認できたっていうことは、その都度投薬したところってその免疫をですね、すり抜けるっていうことをですね自分たちで、組み替えていきながら、いたちごっこをすることができるっていう能力なのって追いつけないわけですよ。どうしたらいいんだって話にこうなっちゃうんだよね。まあ、それをですね、突き止めたっていうことは、であるならばそれをこうストップさせる方法をですね見つければなんとか対応できるんじゃないかって話にこうなってくるので、今後ですねこの研究が進む状況の中でよりね効果的な、そしていわゆるそのなんていう言葉がいいでしょうかね、副作用のない薬であるだとか副作用のないワクチンであるだとか、そういうものの開発にですねかなり大きな力を発揮するんじゃないかなという話にこうなります。と同時にですねこのことが与えた世界に対する衝撃、だからそのいつ体の外にですね、COVID-19 が出ていくかわからないわけじゃないですか。ひょっとしたらその人の体の中でちゃんとね検査をしていくと COVID-19 はものすごい勢いで変化を続けているんじゃないかって話になるわけですよ。そしてある日突然ね、症状が出たなと思ったら機能不全って亡くなるっていうことがですね起き続けているのが COVID-19 なんですけれども、だから、感知したっていう状況がですねどれをもって感知したのかっていうことをこう明確にこう言えるのかっていうね、そのぐらいね曖昧な、ものだったりするんですよ。だから治ったっていうですね状況が果たして何をもって治ったのかっていうふうにこう言えるのかっていうことか、定かではないのが COVID-19 だったりするんだよね。体の外にですね全てのウイルスが出ていったかどうかを確認する術っていうのはおそらくあるんだとは思うんだけれども、その確認するためにはかなり精密な検査をしなければわからないんだと思うんですよ。でこれね日常的にこうできる検査じゃないじゃないですか、そのレベルになるとね。だから我々はやはり COVID-19 に関しては感染しないに越したことはないっていうことと、それからどれだけね人類にとって脅威なんだっていうことをですねちゃんと再認識しなければいけないし、そのことをちゃんと国民にね知らせる努力をですね、国はこうしなければいけないし、そして優秀なですね研究成果が世界にはこうたくさんあって、これをこうつなぎ合わせていった中で世界のコンセンサスっていうものが得られているわけですよ。なぜそれをですね日本は、共有しないのかって話になるんだよね。まあそういうね世界的なレベルって多分こうだろうと言われていて、てこれが科学的にこう証明されましたっていうことがもしあるのであれば、これは真っ先にですね、共有化していって、国内外でですね、ガイドラインっていうことに関してどんどん書き直していくって言ったらいいのかな、こういうアップデートはですねやり続けなければいけないわけですよ。なんでそれをやらないのかって話なんだよね。不思議でこうしょうがないんですけれども、今回のこのゴールデンウィーク期間中にですね日本の感染者数 か、これ下手をするとですね、過去経験がね、過去経験したことがないくらいのですね、感染者数がこのゴールデンウィークって出る可能性がますますね、色濃くなっている状況だったりするんですよ。で、この脅威っていうのはですね、ちょっと計り知れなくって、命を落とすリスクがですね、跳ね上がるわけですよ。だから、両手放して、この経済効果っていったところって、このゴールデンウィークをですね、喜ぶっていうわけにはなかなかね、いかないんじゃないかなって、荒木はこう思ったりするんだけれども、だからそういう状況だったりするんですね。もちろんね、規制がですねない中でのゴールデンウィーク、数年ぶりに戻ってきたっていったところって、非常にこう期待する声も多いし、そこにこう水を差すなやっていうね、こともこうあるんだと思いますけれども、このね脅威っていうもの、ウイルスによる脅威っていうものが我々のね周りから去ったわけではないっていうことはですね、やはりどこかに意識化しておかなければいけないって話なんですよ。意識をした中でどのように対応していくのかっていうのは、そこからね我々がこう考えていかなければいけないことであって、その意識の外にですね最初からもう外してしまうっていうねことか、その本人にとってもですね社会にとっても有益有用なことではないって言ったんでしょうかね。まあ、残念ながらその共倒れしていってもおかしくないような状況をですね作り出してしまうかもしれないっていう可能性がそこにあるわけじゃないですか。であるならば、それをですね回避するための最新のね、知識っていうものをですね、譲り受けて、そしてその、情報をもとにですね自分たちでできることをこうやりきってみて、リスク回避をするっていうね、リスク回避をすることができれば自分に関わってくる方たちのリスク回避にもこうお手伝いをしている話にこうなるのって、社会全体のリスクがですね下がるわけですよ。だからそれをね、ただこうやるための材料としての知識をですねちゃんと共有化するかしないかっていう、たったそれだけの話なんだけども、それをやらないっていうことのですね意味がよくわからないんですよ。これがね今のですね岸田自公政権でしょうかね、小泉さんから始まって、安倍さん、そして菅さん、そして岸田さんとこう来ていてって、間にこう麻生さんなんかも入りますけれども、いいだけね、いろんなものをこうぶち壊してきて、最終的には人のですね、命、健康までですね、搾取していくっていうですね、そういう状況をですね、放置していいのかって話なんだよね。大体自分たちのですね、自民党とお金の問題だって、もうぐったぐったでね、どっち向いてもですね違法行為って話にこうなるわけで、それを何とかすり抜けようとする、だから脱法行為を正当化しようとする方たちがですね、自分たちの、立場と、それから自分たちの利権っていうものをですね守り続けようとする、そういうね体制ではいつまでたっても国民のですね健康、命、安全、衣食住ということに関して、ちゃんとしたね政策が出てこないっていうのは、本当にねそれがこう当たり前のように行われているっていうことに関して、やはり脳を突きつけなければいけないんじゃないかなって荒木はこう思うんだけれども、本当にこう残念でしょうがないですね。だから COVID-19 に関してはやはり、脅威でしかないっていうね、このことはですね、やっぱりこう心の中にこう止めながらですね社会参加していくっていうことが我々にはこう求められていてって、このパンデミックの世の中、いろんなねウイルスがですね、蔓延しています。そしてそれにこう抗うっていうね、個人公衆衛生学っていうね、これは、個人のですね、公衆衛生というものをやることによって社会が安定するって話なんですよ。つまりパンデミックの世の中で個人がしっかりとしたリスク回避をすると社会全体のリスク回避につながるっていうのが個人公衆衛生学っていうね話になってきます。このレベルのねことをですね、世界全体で意識化しましょうっていうね、話の中で、どうしてもこう立憲って言ったところがですね優先するようなことがあれば、人類はですね非常に大きなリスクを抱えた状態でこの先進んでいくっていうね、 中にはですね、まあ、いろんなね、懸念をこう示している研究者の方たちもいてって、世界の人口のですね、何分の1がですね、残念ながらウイルスによって淘汰されていくんじゃないかっていうですね、まあ、そんなまあ研究もね、あるぐらい、あの危機的な状況でね、危機的な状況に我々はあるわけですよ。ところが、そのことがですね、ちゃんと我々にはこう伝わっていない。そして、まあ、そういうことをですね、正しくこう知識としてね、知るっていうことすらですね、良しとされないっていうね、状況があったりなんかして、こういう話をですね、まあ、すると、煙たがられるというか、攻撃されるっていうですね、状況にこうなるわけですよ。残念ですよね。一人一人の、健康と安全、そしてリスク回避っていうことか、社会のですね、社会全体のリスク回避につながり、これをやることによって未来に対するですね、これからのね、人たちに対して、しっかりとしたですね、未来を受け渡していくっていうですね、責任が我々にはこうあるわけで、まあ、これをね、果たしませんかっていうですね、非常にこうシンプルな話だと思うんだけれども、なんでそれがですね、そうならないのかっていうね、まあ、これはね、まあ、永遠のですね、課題なのかもしれないけれども、それをね、課題としてね、取り扱わなければいけないっていうですね、残念な世の中に我々は生きているっていうですね、これを、どうね、受け取っていくのかって話になるのって、そういう視点でですね、これからも、語り続けていきたいなと思うわけですけれども、今回の、研究の発表の内容ですね、なかなか、いろんなね、こういった90のことに、ちゃんとした研究をこうしてくれてる方たちがいるってことに関しては非常にこう頭が下がる思いであるっていうことと、そこの研究のね、研究してる方たちがいかにですね、感染リスクと戦いながら研究をしているのかっていうこともですね、読み取れます。そういうこともあってですね、多くの研究者の方たちが、そのね、リスクと隣り合わせていろんな研究をやってくれているってことをですね、我々は忘れてはいけないって言ったところで、今日はですね、触れていきたいと思います。はい、ということで、COVID-19 に関しては日本ではですね、なんか話題にもしてはいけないんじゃないですかっていうぐらいですね、報道でこう出てこないんですけれども、状況としてはいい状況ではないっていうこと、それから自分たちがリスク回避をしようと思えば実はできるんですっていうね、まあ、それもこう合わせて、このゴールデンウィークのですね、まあ、後半戦にこう入っていくんでしょうかね。今日は5月1日、明日までですね、一応平日扱いにはなっていますけれども、この後来る、後半でもですね、大きなクラスターがですね、出ないことを祈りつつ、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。